さあ時刻は11時12分、まもなく13分に今向かっておりますけども、毎月第1、水曜日、この時だけお昼にオープンいたします花館姫子の昼あやかし。この時間は男性も女性も気軽に飲んで楽しめるバーあやかし、そして車両や歩行者の誘導安心安全をお届けする株式会社マイフットのサポートでお届けしてまいります。さあスタジオにも生ゲスト花館姫子さん、今日は普通の格好で来ていただきました。おはようございます。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、少し肌寒くなってきまして、ね、秋の夜長、どうでしょう。なんかこの1ヶ月、まあ、夏から秋にかけて、まあ、この間でもなんかお店でもイベント
を、まあまあすごい人がいつも来ていただくので、うん、ね、あれですけど、ゲストの子たちはちょこちょこ呼んでやってはいるけど、まあなんでそんなわざわざ県外から呼ぶなという話もありますが、
まあまあまあまあ、でもまあ少しずつね、今こういう世の中少し緩和されて、うん、まあ逆に言うと、まあ、ウィズコロナで、まあ、
そうそう、
うまくちゃんと守るべき守ってうまく付き合いなさいよという、
もうどうもならへんねんし、うん、ね、やらないと、
うん、そうですよね、
片町もどんどん沈んでいってしまうのでね、
うん、だからこの昭和が作り上げた片町っていうこの感覚がどうもこの令和コロナによって価値観が変わってますね。
本当に人いないよ。片町ほど安全なとこはないで、人いいんです
よ。逆にね。
まあまあ。だってみんなどの店も全てちゃんと対応してて、人はいないやし、そんな安全な区間はないですよ。
ね、そのうちに開放的お天気いい日はなんかこう屋台式のあやかしみたいなんです、ね。
いや、そんな昼間から動かさないで。いや、昼間のイベントは呼んでくれればいいのに、全然行くのに。
ああ、だよね。
この間だから、あれもすごかったよね。うん、食フェス
のやつが。
あれも2000人っていう。
暑い中ね。
暑かったね、あれはもう。
暑い中、暑いもの食べて。
死ぬかと思った。もうだって携帯が言うこと聞かないんでね。
暑
さで。
暑さで。
これから少し秋シーズンに入って。
ね、今よ、今。うん、皆さん今です私たちを呼ぶのは
本当ですね、
まあ、うん、暑い時は言いません、
まあ、少しずついろいろ各地でもいろんな音楽イベントだったりとか、
そうですね、
まあ、少し動きもねある中で、花館姫子さんはもうイベンターという、ね、まあ、一つの顔も持ってまして、ね、お仲間引き連れて、各それぞれの、まあ、屋外のイベントだったりとかですね、
はいはい、
いろんなところにも、出張で盛り上げてくださいますんで、ね、まあ、今今年このコロナで例えば会社の創立記念日とか、何か会社の謝恩会、まあ、そういったものは今しばらくまだできませんけど、ね、また来年に向けていろいろと企画されている方、またちょっと風通しのいいところでちょっと何かやりたいという方々たちは
一番いたではやっぱ結婚式ですよ。
あ、
結婚式がないから二回とかにも呼ばれないので、
ね、呼ぶと別れないというジンクスを持っている、うん、そう、どちらの気持ちも分かるというですね。
私たちはほんま別れない、
うん、
うん、
今のとこあやかしで呼ばれていった夫婦は別れてないな。
あ、うん、ね、それがね、だから結婚式のこの価値観もね、
うん、
なんかもう今パーティーなんかこういわゆる堅苦しいというとあれですけども、会社の来賓とか、うんうん、そういうのも今回このコロナでやめましょうとか、
そうそうそう、
身内とか友達だけでとか、
うん、来賓だけ画面にしとけばいいな
写真とか、ね、でも少しずつそういうパーティースタイルもなんか結婚式も変わってきてるので、
はい、
もう逆に言うと結婚式の司会をもう姫子さんにというやり方もありですね。
うん、
でもね、 LINE は画面にしてお祝いはペイペイでとかさ
まあでもも
う
あれじゃ何でしょうね、でその時に自分で金額打ち込んで見せてください足りませんとか言って、
いやもう少ない人たちは消していくん
で、いや怖い怖い
画面から消していく、
ブロックされていく、うん、いやでもそんな時代に
来るかもしれないですね、
うん、そうですよね、
うん、
へ
え、だからでもお祝いとか公演とかペイペイとか出てくるよ絶対、
そうですよね、
うん、
だから今までのああいうこうね、祝儀袋に入れてとかさ、と、
うん、
いうことは何、結婚式のみならずお葬式もってこと、
そうそうそうそう、
ね、みんなそういう会議制とか、うん、ね、
って言いつつうちの店は使えませんけど
なんじゃそりゃって感じです。
うちの店は現金商売なので、
はい、まあまあまあね、はい、さて、ですね、今日ちょっと朝からもお伝えしてるんですが、ご覧になりました、あの君見ました、
足立区のあれ、あのなんだっけ、なんとかニュースで一番最初に上がってきて、
ああそうでしたね、
LGBT が広がると足立区は滅んでしまう、うん、まあ、かなり強烈な発言、まあ、いい悪いは、まあ、その人その人の価値観で責任持って発言されてるんで、うん、とやかく言いませんが、ただ、特にその LG というレズビアンとゲイだけに絞り込んでですね、うん、こうした人たちの世の中になってしまったら次の世代を担う人が生まれないってこのように発言したと。で、まあ、トランジェンダーとか、こういった人たちはもともとまああれだから、それは致し方ないと。ただそれ以外に関しては、B や T に関しては生まれつきだが、 B もそうなの？トランスジェンダーは分かりますけどね、
B は
バイセクシャル、
B は生まれるやん、
うん、
バイナーやし、
だからちょっとこの人の言ってることも
だから分からんと喋ってるで、そんなことが起こるやつ、
なるほどね。で、全くこういったあの足立区民がだからこういうのを今あの多分パートナーシップのこういった導入するしないでこういう話になったと思うんですが、自分自身の、子育ての経験から、ああ子供を産んでよかったなと述べたが、出産したのは別にこの人ではないし、まあいろいろとこういう、ただまあこういう政治家のまあ多様性ね、別に LGBT に限らずですけど、なんかもうそんなこと言ったら外国人もね、こうこれから取り込んで一緒に隣近所が外国人夫婦だって不思議じゃないけど、こんな外国人待ったら日本の文化を滅んでしまうって言ってるのと全部一緒になってしまう。
地区民は外国人になっても外国になってもうって言って、
だから多様性の部分からするとすごくマイナスなイメージを、
なんでそこを叩くんかなってな、
うん、うん、まあこれでまあいろいろと、
いやそれで足立区民は何、なんでそれ、私ははっきり読んでないよ、そこの言うたとこしか読んでないけど、その会話になったのは足立区にパートナーシップを取り入れようという話になってそうなったんかな。
あとね、少子化問題っていうところに関連して、
でもそれ見てると足立区は増えてるって言うてたよ、
だからこれを今こういった LGBT も含めてですね、パートナーシップも含めていろんなこの LGBT の多様性を認めてしまうと今よりもっと悪くなると、
うん、絶対でも今コロナベイビーいっぱいできるで、
まあね、
みんなすることないで、
でご本人はこれに対して別に謝罪するつもりもないと、責任を持って私は私の考えを述べたまでと、まあ別にそれはそれで、謝られたらまたそれはそれでね、
それは違うと言われたらね、
最初から言うなって話になるんですが、さあだからいろんな人で、だからこういう議員もいる中で、俺は謝らない、俺は俺なりにいいこと言ったつもりだっていう、それをまた日本人としてさ、あの批判もあればなるほどっていう人、こういったこういう人たちを認めてる社会も多様性なので、
うん、だからそれでね、だからそうやって言ってしまってみんなでこうやって広まってしまって、この後やね、この後議員が続けられるかどうかを皆様の判断だし、
まあまあね、そうですね。ね、
うん、だからその今すぐ辞めなくても、うん、次の当選があるかどうかでね、うん、だからそうかも。もう次離婚する気がないし言うたれと思って言うたんかもしれへんし、
ただこう政治家による差別発言というのはこれに限らずですけども、昨年の1月には平沢勝栄さんと今大臣になっている方が LGBT ばかりになると国が潰れるとかですね、また鹿児島の市議会の、上田雄作さんという議員がパートナーシップ宣言について制度について自然の摂理に合った男女の性の考えを強調すべき、まあまあこう、まあ、そういう表現ならまだまあまあ一つの考えとしてありかもしれません。一方、自民党の杉田水脈、
あの人大好きやな、
女性は嘘つけるとかですね、LGBT は生産性がないという、
そうそう、あの人はほんま LGBT 叩くの大好きやな、
だから子供を産めるか産めないかっていう、そこを生産性という表現に言ってしまうというですね、ちょっとそういう意味ではマイノリティの人権のをこう制限する考えでもあるしと、
ね、でもジェンダーの子たちは子供欲しいとか思ってる子たちもいるやろ
う
ね、
うんうんうん、
だからそれはそれでまた別やと思うし、ね、
だからちょっとこういう議員の、まあ、行き過ぎになるとこれがまたある意味いろんな意味で差別的なヘイトスピーチにつながっていくだろうという懸念もある、うん、
その メディアはやっぱそこだけ切り取るからあれやけど、うんね、その前後が何があってそこにの話になったかっていうのがしっかりわからんことには、うんね、その言葉だけを切り取って言われるの で、
うんですね、
ただそこがまたね、うん、俺は違うって言うて反応もそこかもしれないし、
うんうん
まあ、この白石さんというこの足立区の議員さんはまず少子化問題に関連してという、
うんうんうん、
そこからこういう話を切り出したということだそうですが、うん、別にそれだけが理由じゃないと思いますけどね、うん、他にもいろんなこと
が、ね、だからそこで足立区がパートナーシップがさ、うん、できてて、
うん、
で子供が少なくなってるっていう現状があるならその話までいってもいいかもしれないけど、ただ今私もちょっと調べてないだろうけど、パートナーシップになってるかどうか知らないけどね、でも足立区は人増えてるという話、うん、子供も増えてるという話の中で、なぜにそこを言うかなというところ、う
ん、そうですね、なんかそういう意味ではこの方のボキャブラリーというか、まあ、その研究というか少子化はなぜだっていう社会情勢とか、うん、なんか全て LGBT というなんかそのくくりで終わってしまっているボキャブラリーの少なさには、
結局みんなそうよね、その同性愛者生産性がないとかさ、
うん、
そんなこと言うのはみんなそう言うやん、
で
なんかそのどんだけ人数がいるのよって感じや
ね、
その LGBT の人たちが、
う
ん、ましてや L と B、G にね、あれするならどんだけその人数がいるのよって感じやし、
で、うん、一方でね、これあのニュージーランドのモーリス・ウィリアムソンというニュージーランドの元議員の方がスピーチしたことも、これは実は世界からかなり称賛を浴びた、この方が実はあのゲイの今英雄になっていると、まあこの方は別にゲイセクシャルでも何でもないらしいんですが、あの実はいわゆるこの同性婚に関してのこの国に導入するかしないかで議論になった、その時にこの方いろんな名言をいっぱいあります。例えば、今この法案をねやろうとしていることは、ただ愛し合う2人に結婚という形でその愛を認めてあげるだけのこと、ただそれだけだ、今この法案に反対している人たちに約束する、明日も太陽は昇ります。皮膚病や湿疹もできないし、カエルがベッドから出てくることもない、世界はこのまま普通に続いていくんだ、だから大げさにしないでほしい、10代の娘はやはり全て分かっているかのようにいつものように言い返してくる、住宅ローンはこれによって増えない。まあこういうですね、いろいろと名言だから、特にこの同性婚がどうのこうの、これを認めたからといって、うん、私たちの生活に
何変わるじゃない、
変わらないんだと、
うん、だっているんやもん、未だに今でもさ、
うんうん、
それで別に何も変わらへんのに、
はい、
ね、それが増えてきたとかさ、
うん、
まあまあ確かにね、カミングアウト風潮がついて、だから表に出てくる人たちは、うん、増えてきたかもしれないけど、ただ、ね、もともとはいるんやから、
はい、
ね、
う
ん、なんかそこらは全然
そうですね、
ないんではないかと。
でもこの法案でやろうとしていること、ただ愛し合う二人に結婚という形でその愛を認めてあげるだけのことなんだと、
うんうん、そうそう、したいと思う人らがしたらいいね、だから私らね、カップルの子らでも結婚したいと思ってる人もいれば、
うん、
結婚なんかしたないと思ってる人らもいるし、
うん、
ね、ただそのね、自分らが年いっていく中で、
はい、
結婚していくとその、うん、男女と同じようなことが認められると、
うん
ね、遺産残してあげられたり、ね、そういう形で、ね、死に目に遭えたりとか、はい、そういうのがあるからやっぱりやりたいなっていう、その年を重ねてくる夫婦たちは多いんじゃないかな。
なるほどね、
うん
うん、いやでもね、この、うん、で演説の後、このニュージーランド議会はこの方のスピーチによって空気が逆転して同性婚を合法化したと、アジア太平洋地域では初めての国となったと。このだね、スピーチ途中こう反対している人たちも笑いが出るんですよ。私皆に約束する、明日も太陽は昇りますみたいな、まあ、言い方が上手っていうのもあったんですけど、こういうね、あの心の、まあ、器の大きさの問題といいますか、やっぱそのニュージーランドも一つの島国ですわね、
うんうん
うん、でも同じ島国の中の同じ議員さんでもこんだけ差が出るっていうですね、面白いデータであったんですが、
最近めっちゃ詳しくなるね。
いや、いろいろこれなんかちょっとこう社会性の話題も一個中に入れんとパパなっていうことで、
最近めちゃめちゃ勉強してる、
だってあのほら福井で初のゲイパレードもせないかっていうね、いろんな
今市長も変わったし。
でもね、
です。
実は最後の討論会は僕コーディネートさせていただいたんですけど、はいはいはい、その時に、まあ、市民の皆さんの質問で丸か×かで挙げる時に、多様性を、まあ、LGBT を含める多様性を見てる、社会を、考えている丸か×か、一応もう全員丸、ただまあ言葉発するには、まあ、ちょっとそこ慎重さも必要で軽くは言えないけども、ただ全体的にそういう人たちがいろんな人たちがいるんだという多様性を認めることはもうこの時代は当たり前だし大切にしなきゃいけないということは、うん、どの候補者もね当時ね、うん、今の、新市長になられた方も同じことをおっしゃってたので、まあ、そういう、社会、またほらなんだっけ SDGs って、はいはいはい、最近、うん、でこの鯖江もいち早くそういうのを導入して宣言してますから、もしかしてこの福井の17の市や町の中では比較的早い段階でもっとそういう社会になるんじゃないかなと期待したいところではあるんですけど ね、うんまあうん、その象徴となるところで花冠姫子さん率いるレインボー、パレード三道場あたりから西山公園まで、
結構な距離ですね、
まあまあちょっと歩きはね、
いや私らはフロートになってるから
そうかそうか、
なんか車があるのね、
そうそうそう、
なるほど
で周りの人はみんな引くっていう予算の都合上みんな引くという、だろうとね、でも本当いろんな各地そういうなんかパレードとかありますけど、うん、なかなか、ね、北陸ではあまり聞かないっていう
レインボーパレードはないね今まで、ね、北陸は、
うん、でもあれも一つの、まあ、なんすかこうパなんすかフェスティバルみたいなもので、うんうんうんうん、こう全国だからこうまあ、観光じゃないけどいろんなものを兼ねてくると結構なその観光需要が高まるイベントらしいですね。
札幌とかも、昔はやってたけど、もうホテルとか取れんぐらいすごくことになるし、うん、だってね、私ら要員は150-160人ぐらいだから、うん、ね、東京とか大阪で芸のイベントしたら、うん、1500人とか来るんやでね、
東京なんかではやってるんでしょ、なんか
もう今ゲーパレは今もうないかな、大阪と東京がやってるかやってんか、
大阪は聞いたことあります
ね、今年は、うん、沖縄がするって言っててやめたんかな、
まあ、コロナの影響もね、沖縄特にね人来てくれるなんていう雰囲気、風潮がありますよね、はあ、まあ
これみんなこう落ち込んでる中にボンいきなり福井で、
ね、なんか今ほら駅前なんかも今工事してこれからね三角地帯もあえて新しくなっていくようなっていうああいう雰囲気の中で
いろいろね、あの駅前もイベントやってますよ、
そうですよね、どうなんですかそういうこう駅前とか各地今こうイベントとか少しずつ屋外型でね、まあ、今度なんか10月25も福井町中音楽祭なんて
地方公園でこの間なんかイベントやって
た、ありましたね、
あそこもなんかこう各自なんかこう市民ステージみたいに発表の場だったり、
そうそうそう呼べよって言ってたんやけど、
そうだ、一時期なんかあそこをこう区切ってイベントでねアーティスト呼んでなんかフェスみたいにやってましたよね、昔みたいになんか木々も全部ストーンと芝生広場になっちゃって、
そうそうそう今 ね、だから今ちょうどいいよ何もないし
そっか、だからちょっとそういう屋外型の、まあ、お天気のこともありますけど、
私らでも屋外でしてもいいけど朝までできひんしね、
あ、朝までやる気満々なのね
私たちはそんな昼間に出てくるもんじゃないので、
ね、
夕方から朝までやりたい人だから、
なるほど、
2日間ぐらいやるか、
すっごい
ずっと昼も夜
も最後みんなぶっ倒れてそうな気がしますでもどうですか、まあ、さっきまでその昼間 このパレードとかもあるみたいに、あえてこう爽やかな昼間でなんかそういうのも、
昼間合ってましたよ
先日のイベント
で
もね、でも本当にまあ、こういったいろいろと
私たちが化粧すると太陽の前にいられへん、
いや、そういうことですけどねそこら辺
日差し弱いから
そうそうそう
日焼けしてしまう、
日焼けに弱い、デリケートな花冠姫子さん
日焼け止め塗れない体な
のでさて、またこの1ヶ月秋シーズン、はい、まあ、11月の中頃まで、はい、何かそのイベントといいますか、はいはい、これから少しずつまた何か
10月17日の土曜日は、
はい、
ビビちゃんが来てくれるんですよ、
はい、
で皆様お待たせいたしました、 11月20日の金曜日。
11月20日の金曜日、はい。
はい。妖艶を。
お
妖艶18を。
お、
はい、二部制にしまして、入場制限して、
はい。
もう、一部30人。30人、うんうん、30人ということで。
だいぶ人数減ら
して。はいはい。はい、手品屋福井店さんの協力を得まして、はい、手品屋福井店さんでやろうと。
なるほど。
うん。
でこうショーの合間に手品も入れて、
はい、
うん、
11月20日の金曜日、はい、これちょっと皆さんでなんかボックスに入って姫子さんこう剣でいっぱい刺されて蓋開けたらさ本当に刺さってたっていう
血だらけやった
それ、うん、笑えん笑えん
イリュージョンじゃなかったよ
イリュージョンじゃなかった本物やったっていうそっかあれ最初の企画がだっては春先春先じゃないや
去年の4月やったのいやいや今年の4月やったの
4月ね、
うん、で4月が6月に伸びて中止になって、うん、で本当は10月にやろうと思ってたから、はい、まだもうちょっとあれやったんで、うんうん、で今もうだいぶ落ち着いてきたので、はい、来月やろうかなとな、はい、
場所は
手品屋福井店さん
あでやるの、
はい、
あそうなんですか、はい、手品屋福井店さんで、
日の丸ビルの3階です
はい、
はい
こちら、もうチケットもじゃあぼちぼち
まだまだ、うん、今チケット大至急ちょっと起きたのが早かったギリギリやったので、今からチケットだーって作って、
はい、
まあまあね30枚ずつぐらいなのですぐできるので一応、記名制 と、
はい
チケットの後ろに名前と電話番号だけ書いて出してもらおうかなとな、
はい
はい、
今そういう形なんですよねどのコンサートのチケットなんかもそうですけど、うん、はいこちらチケット今予定の価格設定は
一応、はもう3時間ワンステージが3時間なので、うん、もう3000円でワンドリンクつけて、
はい、
あとはドリンク1杯ずつ買っていただくという形で、はい、
1回のステージで3時間
3時間
ぐらい、
はい、なんか9時
ステージすると
そうです9時から12時まででワンステージ、
はい、
で12時から12時半までの間に入れ替えして、
はい
12時半から3時半まで、
はい、
で2ステージです
うわー体力勝負
そうですね
でもそういうやっぱショーなんかもそうですけどいつもねだって朝方までやってますけど、
はいはいはい、
あのモチベーションっていうのはやっぱもうやっぱあの当日のあの雰囲気だから続くんですか
そうそうやっぱみんながわーわー言ってくれるでいいんやけどだから今回はどのねどんだけなるか、
うん、
ちょっともう全然読みもできないので、う
ん、はい
とりあえず30人ぐらいと来てくれるやろうと、
うんうんうん、
ということ
でだっていつもやったらさ、まあ、特にその入場制限っていうのは特に設けずに、はいはいはい、結構1回の1回のっていうかまあまあこう出入りもされてますけど、
はいはいはい、
結構
まあ大体100150から180の間をうろうろしてるので妖艶、ね、は、
うん
うん、
それを考えたら、
うん、
ちょっと今回30名って特別なステージになりそう、
ねね、
そうそうそう、ね、60人しか入れないの
ね、 ねそうです
なので投資のチケットはないんです
はい、
うん、必ずもうどっちかだけ、うん、
はい、
うん、どっちかだけ
なるほど、
うん
9時からの
9時から12時までのステージか12時半から3時までのステージ
ステージかという、
はい
ぜひまだチケットはこれからということだそうですけども、はい11月20日の金曜日、
はいはい、今初めて言った
もう初めて聞いた
いや初めて電波に載せて、
うん、ああ言ったの
言ったし、
ええ、
だからその SNS のところにもまだ
出
てないので、ああそうなんだこれ初めてなんです
もぎたて情報をいただきました、はい、今予定ではじゃあここでもまたちょっとゲスト、まあ、手品屋さんのねもちろんその
そう手品屋さんの雄大君店長の雄大君と、
はい
ゴンちゃんっていう手品する子は出るんですけど、
はい、
ゲストは大阪からオズちゃん、
はい、
であとはカンコさんスプラッシュカンコ
さん。ああ、カンコさん。
はい。
久々に聞いた。
スプラッシュカンコさんと、あたしと、あと、新しい、福井のクイーンで、
うん、
越前へしこさんが。
何ですか、それ。
越前へしこさんが出てくる
んだけど。なんか、スプラッシュカンコさんといい、ほら、オズさんとかさ、ああいうこう、響きは、県外の人なんだけど、スプラッシュカンコさんに、越前
へしこさん。
へしこさん。何そのお笑いに持ってこよう
といやいや福井らしい名前 まあ、そのブラッシュかんこさんは最初ぬくみずかんこさんにしようかと言ったので、
スプラッシュかんこさんで、だって一時期ですね、スプラッシュかんこさんというかんという字がね、新聞に取り上げるときにね、スプラッシュかんこさんのかんなんですけど、これってあのかんのかんですよねか、そうですって、うん、あ、分かりましたって2回ぐらい確認してました、まあ、これからそういう意味では、うん、はい、なんか福井を持
っていや、できるだけだからゲストも福井の子たちでやろうって言って、うん、はい、そのへしこちゃんも、うん、無理くり出なさいよって言って、うん、はい、でゴーゴーボーイも、タスク君とつばめちゃんは大阪から来てくれるんですけど、一人小次郎ちゃんっていう子が、はい、福井から一人出るので、はい、で DJ さんはもうあっこに手品さんにお願いして、はい、手品さんが DJ を使う、なるほど、ね、はい、という形でちょっと少人数ですけど、そこに手品屋2人入るので、うん、結構なショー、うん、パフォーマンスですもん、
う
ん、
で結構間近に、ね、こう見れていいかもしれません。で、
箱が少しちっちゃめなので、うん、ほんまにすぐ近くで見れ、はい、いつまでしたらクラブだからちょっと大きいとこですけど、うん、今度はあの箱がちっちゃいので、はい、あのオールスタンディングですけど、はい、
うん、すごいプレミアム感があります、
ね、本当ですね、うん、ちょっとプレミアムって響きかもしれません、
いつもみたいにあのチップ、うんうん、口移しチップができないので
そんなやあるの口移し、
そうね、
口移しそれはあかんね、
そうですね、
だからお互いに割り
箸入り口で割り箸配りますんで、
割り箸でアンサーするみたいな、
そこに挟んで出してください
いや、あのぜひあの本当に今こう普段のいろんなこう催し物とは全く異なる異空間の、
う
ん
うん、そうですね、
世界だと思いますけども、男性も女性も、気軽に来れる楽しめる、ぜひ皆様またチケットを今後また、
もう早いもん勝ちだから、
そうですよね、
うん、もうすぐやと思う、うん、多分チケット出したらすぐだと思うので、はい、うん、
60枚限定でございます、30枚30枚ということ で、
うん、で一応あやかしも近くなので、はい、あやかしもオープンしているので、うんうん、ゲストの方たちもちょっとうろうろできるかな、時間的にできたらうろうろしてとは言いたいけど、
まあまあまあ、うん、始まる2部にから行く人はちょっと あやかしさんでちょっと飲みながら、
そうですね、
ちょっと盛り上がりながら2部の方に参加、うん、一部の方はそれ終わったらその
あやかしさん、そうそうそう、ちょうどあやかしも入れ替えてくれるような感じで、
いいじゃないですかね、うんうん、ちょっとプレミアム感の、やっぱり、うん、いいですね、プレミアムって響き好きなんで、はい、ちょっといいなと思います、貴重でございます、
そうそう、でそれと、うん、妖艶の前の週、
はい、
前の週は、
13日
は、はい、もう なんと、うん、姫子さんのお誕生日なので
実際は
14日なんです、
14日、はい、で前夜祭が13日、そうそうそうそう、13日の金曜日ですよ、
そう、
まあ、前夜祭ですか、ある意味
ぴったり
こちらもなんかシステム的になんかお店なんかその時は特別なんですか、
いやいや、もう いつもです、あのイベント通りで3000円で、
はい、はい、
で誰か来てくれれへんかなと思ってはいるけど、うん、一人でしようかな、どうしようかなってとこ、だからへしこちゃんを出そうかどうしようかってとこやね、
それかかんこさん呼ぶか、
かんこさん自分の店が、
ああ自分の店、そうか、うん、なんかこうお誕生日この間ね、お店の周年会も、はいはいはい、あのありましたし、だ、うん、からいろいろとイベント続きで、
はい、うん、もうイベントやっていかないと、
うんうん、
だからね、今17日から妖艶までの間で、はい、もし誰か都合がつけば来てもらおうかなって、
なるほど、
う
ん、今そこは調整中
です、調整中です、
はい、11月の13、14が花冠姫子さんの、生誕祭でいいのかな、誕生日、
はいはい、
イベントとして、そしてまた11月20日金曜日、こちら妖艶、
はい、今度金曜日なのでお間違いないように、
あ、そうです、
ね、いつも土曜日なので、
うんうんうん、
土曜日はあの手品屋さん通常営業したいというので、
なるほど、
じゃあ私ら金曜日にしようかということで、う
んうん、いいじゃないですか、花金の なんか響きで、うん、またこれから金曜日
本当は13日の金曜日にしたかったの、
うん、あかんかったの
自分の誕生日、ね、押しのけてできひんやんか、
せっかく美味しいとこ2回ねできるのに誕生日でそれで全部1回やっちゃうのも大事ですからね。そうそう、
昔は応援はあやかしの周年にやってたの。
ああ、うん、なるほど。
だから周年祭が予演で持ってかれてしまうから、ちょっとまずいなっていうので、はい、バラそうと思って。
なるほど。
お店的に。
うん。まあ今はね、あの密を防ぐ意味では絶対いろいろばらけて、うん、はい。ぜひぜひあの男性も女性も気軽に楽しめるお店でございますので、バーあやかしさん営業時間が。あの夜の実際もう8時
から、8時から、はい、平日日月火水木は12時まで、
はい、
で金土だけ4時までやって
る、はい、だから最初健全なお店に見舞いますから、その後4時まですごいですね
、その間4時になったらピジャーンと止まる、終わり入れって言われる、
なるほどもう電気もバチバチって消されるような感じ、
消さないよ、
消さない、
明るくすんだ、
なるほど、逆ね、もう
女性人たちはすぐ帰る、は
い、なるほど
そっかも、
急に冷める
あやかしは女性に優しく暗い店なんで、
なるほどそうか、そういう女心も、ね、男心も両方分かる、
ね、やっぱりそのね、あのお店終わってくる女の子らもう一回メイク直ししようと思った
ら、ああそうか、そういうお客さんもね、
うんうん、
ぜひあのちょっと詳しいまた情報は、Facebook などあの花カイン姫子さんで検索しますと、はい、またこの先ほどの妖艶の情報も含めて、はい、あと生誕祭の情報も含めてまた更新されていくと思います。チケット情報などもそこからまた細かく出てくると思いますので、じゃあもうあと1ヶ月ちょっとですけど、結構準備いろいろとまた大変ですね。
そう、あの会場
と嬉しい大変さだけど、
昨日は会場と打ち合わせしてたので、
うん、
でもあとはポスターとチケットができてきて、はい、とりあえず、メディアだけは、うん、ちょっとまだへしこさんとかの写真がまだないので、はい、メディアだけはあのちょっとなんていうの、
はい、
影にしておいて写そうかなと、はい、
それがサバの本当のへしこを写してということで、ぜひぜひ皆様もまた、この放送、10月の、第3火曜日
20日
の日にも、オンエアされますので、こちらでまた再度、情報をお伝えしていきたいと思います。またあの11月に入りますと、あのさらに詳しく、この妖艶、また生誕祭などのことも詳しく情報また、
みんなで来なあかんかな、
え、
みんなで来なあかんか
みんなね、じゃあちょっと外にマイク置いてちょっと開放的な感じ
で外であれする、
あの全然いけると思います
ので、ね、ここで
そう公開で、ぜひお騒ぎ方し放題で、ぜひ、ということで、花貫姫子さんの、昼あやかしでございました。あの番組ではですね、あの皆さんリスナーさんからの、まあ、あの恋の悩みとか、この秋のですね、なんかちょっと恋の悩み、相談、うん、こういったものもですね、両方の気持ちが分かるからこそ、うん、花貫姫子さんズバリ答えてくれますので、ぜひ気軽にお寄せください、
はい、
この方、ぜひじゃあ宛先ちょっとお伝えしておきましょう、
はい、メールの方は朝@tannan.fm、はい、ファックスの方は0778532563番までお寄せください、
はい、ということで、月に1回だけオープンいたします、昼間の、花貫姫子の昼あやかし、そろそろお別れでございます、この時間男性も女性も気軽に楽しめる飲めるお店バーあやかし、そして車両歩行者の誘導安心安全をお届けする株式会社マイフットのサポートでお送りいたしました。今日も元気に生放送、花貫姫子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。